この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。ガラテヤの信徒への手紙1章1節から5節まで。新約聖書の342ページになります。ガラテヤの信徒への手紙1章1節から。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロ並びに私と一緒にいる兄弟一同から、ガラテヤ地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に、よよ限りなく栄光がありますように、アーメン。そこまでです。使徒とされたパウロからと題しまして、宍戸久子教師より説教をお聞きいたします。
ただいまガラテヤの信徒への手紙1章の1節から5節をご一緒にお聞きしました。今日からこの手紙を通して御言葉をお聞きしたいと思います。冒頭の1節2節をもう一度読みします。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ並びに私と一緒にいる兄弟一同から、ガラテヤ地方の諸教会へ。新約聖書の手紙の形として、まずはじめに差出人、そして次に宛先を記すという形式があり、それに当てはまっていますが、他の手紙に比べると随分長い紹介です。縮めると、私パウロと兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、これだけで済むところ、なぜこんなに長い紹介説明が必要なのでしょうか。元の文章をそのまま訳しますと、一番最初にパウロと書かれています。パウロ、使徒、人々からでもなく、人を通してでもなくとなっています。私パウロから手紙を送ります、使徒である私からと語り、自分が使徒であることを強調しています。私は使徒である。パウロがこう強調するのは、ガラテヤの諸教会の間でパウロは使徒ではない、偽って使徒と名乗っているのだと疑う人々がいたからです。それでパウロは自分が使徒であること、どうしてそう言えるのか弁明しようとしています。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、この長い紹介はパウロの弁明の言葉です。そしてこの一節でパウロが語る、私パウロはキリストと父なる神とによって使徒とされたという内容が、この手紙の1章と2章に詳しく語られていくことになります。念入りに自分が使徒であることを教会の人々に伝えようとしていることがわかります。しかし、やはりなぜこんなに懸命に使徒だと弁明する必要があるのでしょうか。パウロは使徒でないという人たちに対して、これほど熱心に反論を展開する必要はどこにあるのでしょうか。その人がどういう人であるかを知りたければ、 その人が何を宝物と考えるか、何を大切にしているかを知ればいいと言われます。私の宝は家族ですっていう人は、家族を大切にし、家族のために尽くしたり仕えたり、一緒にいることを楽しみ喜んだりします。パウロは何を宝と考えたでしょうか。パウロは主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに他の一切を損失と見ていますと言い、また福音のためなら私はどんなことでもします、何とかして何人かでも救うためですとも言っています。パウロにとっての宝はイエスキリストであり、キリストの福音であると言っていいと思います。でその福音を述べ伝えることに、全てをかけて生きているようなパウロにとって耐え難いことがありました。その福音嘘だろう、パウロ本当の使徒ではないのだから、パウロの伝えている福音は本当の福音ではない。ガラテヤの諸教会の中に、そういう意見が広まっていったことでした。何を置いても失われてはならない、何よりも優れた麗しい宝、そのためにすべてのことが価値をなくすほどの尊い知らせ、それが偽りだ嘘だと思われている、それほどショックなことはありませんでした。何としても弁明する必要がありました。キリストのために、福音のためにです。でガラテヤの教会の人たちというのは、以前パウロが伝道して伝えた福音を、心から受け入れてキリスト者とされた人たちでした。伝道者パウロが伝えた福音によって救われて教会のメンバーとされた人たちが、そのパウロを今は嘘つきと考えている、パウロが伝えた福音は間違っていると考えている、パウロにとって残念としか言うことができない出来事でした。けれどもパウロという人は、残念だなと事情を理解し嘆いて終わってしまうような人ではありませんでした。何とかして何人かでも救うためにどんなことでもする人です。果敢に弁明を始めます。一節の人々からでもなく人を通してでもなくという言葉には、明らかに論争へと向かう戦いの姿勢が感じられます。私が使徒とされたのは人々からの推薦でもなく人の力によるのでもない、人ではなく御子キリストと父なる神によって使徒とされた。でその使徒というのは使わされたものという意味の言葉です。ペトロをはじめとする12人の使徒がそれでした。でパウロは12使徒の一人ではありませんでしたから、同じ時期にシエスによって使徒として選ばれた人ではありません。地上を歩かれた主イエスと直接お会いしたことがないではないか、それが反対者たちの言い分であったようです。パウロは12使徒と同等の権威を持っていない、それなのに使徒と名乗っている。また当時のエルサレム教会が最初の教会でしたが、そのエルサレム教会の権威のもとにもいない。12使徒でもなくエルサレム教会の権威のもとにもいない、そういうパウロはどのように使徒として選ばれたと弁明するのでしょうか。ガラティアの諸教会の反対者たちは、使徒というのは神から選ばれたと同時に人々からも選ばれたものだと考えていたようです。けれどもパウロは、自分が使徒であるのは人によらない、人から選ばれたのではないと言います。けれども、一人の伝道者があるいは牧師が立てられることを考えるとき、その人が全く人の影響を受けずに伝道者として選ばれる ということはあるでしょうか。神によって選ばれた、証明を与えられたということはもちろんですけれども、そこに人の影響全く入っていない、全く人からの影響を受けることなく伝道者になるとは言いにくいと思います。実際パウロも最初の始まりはダマスコに行く途中で復活の主に出会うという、劇的な体験をしまして、そのキリストから伝道者になるようにと選ばれたことにありましたが、その後はアナニアという人に目を開けてもらったり、洗礼を授けてもらったり、アンティオキア教会に招かれというふうに人によって呼ばれたり導かれたりしています。それは私たちも同じで、キリスト者とされた、また教会に集められた私たち一人一人も、神が私たちを招きくださったということは言うまでもないのですが、そこへ導かれるのに助けてや導き手が与えられ用いられていました。つまり私たちがキリスト者となる上でも、教会につながる上でも、人が動いてくれています。ところがパウロは言います。自分は使徒として選ばれた、その土台は人にあるのではない、人の権威、人の導きによるのではない。もしキリストと父なる神がおられないなら、私は使徒として選ばれることはなかった。私を使徒としてくださったのは誰か、あの人、この人という人間ではなくて、御子キリストと父なる神だ。で、この御子キリストと父なる神によって選ばれた、神が私たちをお選びくださった、このことは私たちもまたいつも思い返す必要のある言葉です。教会生活をする中で、また教会の礼拝につながる中で、どうして自分がこのようなものとされているのかと考えるとき、つい人の姿、人からの影響を重く受け止めてしまうことがあります。私がここに招かれたのはなぜなのか、誰によるのか、人からの影響だけに目を向けるとき、私たちをまずはじめにお招きくださったお方のことを忘れてしまう危険があります。人々からでもなく、人を通してでもなく召された、私たちは御子キリストと父なる神によって招かれ召されている、今ここにいる、そのことをここから聞き取ることができます。では私たちを、またパウロたちを招かれた神というお方はどのようなお方なのでしょうか。父なる神は御子を死者の中からよみがえらせたお方だとパウロは言います。キリストを死者の中から復活させた父である神とあります。この父である神という言葉は2節にもあり、全く同じ形で父である神と語られます。また5節には、私たちの神であり父である方という言葉が語られます。神は父なるお方だ。それで私たちは神そのお方を父、お父様と、父なる神様とお呼びします。どうしてそうお呼びすることができるようになったのでしょうか。本来私たちは神という方に親しくお父様と呼びかけることのできないものでした。神というお方と私たち人間の間は私たちの罪のゆえに切れていました。けれども神は罪ある私たちを憐れんで、ご自分の一人子を天からお送りくださり、この方を十字架にかけ、私たちの罪を滅ぼし、新しい人とし、御子をよみがえらせてくださり、私たちに神の子としての身分を与えてくださいました。私たちは父なる神の愛と御子のあがないによって神の子としていただいて、 そのために神を父、お父様、父なる神とお呼びすることができるようになりました。このガラテヤ書の一節の言葉、キリストを死者の中から復活させた父である神という言葉には、福音の内容が凝縮されています。この手紙の差出人は、パウロだけではありませんでした。2節を読みします。並びに私と一緒にいる兄弟一同から、ガラテヤ地方の諸教会へ。パウロと一緒にいる兄弟一同、つまり教会のメンバーからもこの手紙は送られています。そして宛先はガラテヤ地方にあった諸教会です。パウロは自分一人が手紙を送っているのではなく、教会から教会へメッセージを送っていると語っています。ここでガラテヤの諸教会は教会と呼ばれています。けれどもパウロから見て、ガラテヤの教会というのは真の福音から離れている、キリストから離れている人たちでした。それでも教会と呼んでいます。私たちの教会もいつも望ましい清らかな純粋な状態にあるわけではないかもしれません。何らかの欠点や汚点を持つこともあるかもしれません。けれども欠点のある集まりを教会ではないと言ってはならないことを教えられます。しかしまた同時に、もし過ちがあるならそれをそのままにしておいてはいけないとも言えます。パウロはこれからガラテヤの諸教会の過ちを見過ごすことなく、何とか立ち返ってほしいと願って語り出しています。続く3節では、恵みと平和を教会のために祈っています。私たちの父である神と、主イエスキリストの恵みと平和があなた方にあるように。祝福の言葉です。ガラテヤの諸教会に対して神が恵み深くあることを願い、またキリストイエスによってもたらされた平和、すなわち救いが与えられるようにと願っています。キリストの他にはいかなる恵みも幸いもないと語る人がいます。イエスキリスト、このお方がおられなければ恵みも幸せもない。パウロの言葉には教会への祝福の言葉が込められていると同時に、ここには主イエスキリストと父なる神への信仰が告白されています。で、実際パウロは父なる神と御子キリストの恵みと平和を祈った後に、このキリストはと続けて主イエスキリストがどのようなお方かを語り出します。キリストへの賛美の言葉になっています。4節です。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。ここには2つのことが語られています。1つはキリストが父なる神の御心に従ってくださったということ。で、2つ目は私たちを救い出すためにご自分を捧げてくださったということ。で、一つ目の御子が父の御心に従われたという点は、御子が私たち人間の救いのためにご自分を犠牲としてお捧げになる、そうやって父なる神が私たちに救いを与えようとされた、その御心を受け入れて従順に従ってくださったということを表しています。御子が父の御心に従ってくださったのは私たちへの憐れみのゆえでした。そして2つ目、御子は私たちのためにご自分を捧げてくださいました。で、ある説教者が次のように言っています。このキリストの犠牲を知った人は誰でもキリストをしっかりと捉え、 両腕で抱きしめ、キリストのうちにとどまってそれ以外の何者をも望まない。このことが私たちの心をあらゆる過ちから逃れさせ強める。私たちはキリストを抱きしめるようにしてこの方のもとにとどまって生きるのだという言葉に、キリスト者の他教会に連なる者の姿を教えられます。この悪の世から救い出そうとしてという言葉の悪というのは、罪によって本来のあるべき姿から離れてしまった世という意味です。御心と無関係に自分の力で立っている世界、律法に縛られた世界と考える人もいます。そして私たちは罪のために悪に染まってしまっているこの世の住人です。ここから救い出していただかない限り、この悪の世の力から逃れることはできませんけれども、キリストは神の国から遠く隔てられていた私たちを憐れんで、父の御心に従ってくださり、ご自身を捧げて私たちが新しい人として生きられるよう導いてくださいました。で、この4節の言葉は主イエスキリストがどのようなお方なのかを語ります。そしてこの内容をパウロは3章と4章で詳しく語っていこうとしています。で、このお手紙の冒頭1章の1節から5節は、ガラテヤ書の、要約にもなっています。この手紙を読むガラテヤの諸教会の人たちに対して、あなた方はキリストに捕らえられたではないか、キリストは父なる神の御心に従ってご自分を私たちの罪のために捧げてくださったではないか、そう語りかけ始めます。キリストの犠牲を通して私たちを救ってくださる御心を表してくださったのは父なる神ご自身です。それでパウロは父なる神に最後に賛美を捧げます。私たちの神であり父である方に、よよ限りなく栄光がありますように、アーメン。主の祈りの終わりの国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメンを思い起こします。パウロとこの手紙を送った教会の人たちと共に、私たちも私たちのためにご自身を捧げてくださった御子イエス・キリストと、この方を死者の中からよみがえらせてくださった父なる神とに栄光と賛美を捧げて、新しい習慣を歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。父なる神様と御子イエス・キリストによって私たちここに招かれました。感謝いたします。神様を父と呼ぶことができる幸い、キリストの犠牲によって罪と悪から救い出していただいた幸いで、私たちを覆ってくださりありがとうございます。キリストを抱きしめるようにして、新しい週もキリストと共に歩ませていただけますように。病の中にある方たち、礼拝から遠ざけられている方たち、特に慰めお支えくださいますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。